今日のメッセージの箇所をお読みいたします。ルカによる福音書2章8節から20節までです。新しい新改訳ですと109ページです。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いでってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。からもう一箇所、旧約聖書のイザヤ書、これは旧約の1139ページです。9章の6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。それでは、特別賛美を、先生のメッセージの前にお願いいたします。
らしい賛美ありがとうございました。本当にクリスマスらしい、例の空気を作っていただいたことを心から感謝をいたします。お祈りしましょう。愛する神様、12月の21日、愛する兄弟姉妹たち、あなたを心から愛する方々と共に、あの馬舟にお生まれになったイエス様に膝をかがめ、貧しい心であなたを礼拝いたしました。今からあなたの御言葉を聞かせていただく時でございます。どうかあなたから私たちに個人個人に与えようとするあなたの思い、あなたの御心をしっかりと受け止めて、このクリスマスを有意義に過ごすことができますように、この場をあなたに支配していただき、語る言葉、また聞く耳、すべてに聖霊が働きますように、尊いイエス様の御名によってお祈りをいたします。今日は平和の君イエス・キリストという題で皆様方にお取り次ぎしたいと思います。準備してきたんですが、実は機械の関係で私のパソコンが相性が悪くて、映りませんでした。ですから文字化けをしますので、どうぞ、そこはご勘弁ください。先生、こちら見えますか？大丈夫ですか？今読んでいただいた聖書の言葉の中からいろいろと学んでみたいんですが、まずご挨拶をしましょう。メリークリスマス。日本語ではメリークリスマスですよね。ということで、ちょっとクリスマスのおさらいを皆さん方よくご存知なんですけれども、させていただきましょう。ここにも少し出たんですが、これが出てこない、こんなの私書いた覚えがないんですが、ということで、普通何ですかね、 X マスと書くときがあるんですね。 X っていうのは未知数ということじゃないですか。わからないという意味でもあります。実はそうじゃないんです。この X という、ここに見えますか？ X 書いてあるんですがこれはギリシャ語のカイで、クリストス、クリスマス、イエス様のことの最初の文字が X なんですね。これもちょっとおかしいんですがまあいいです。ここから読み取れるようになったら大したもんですね。ということで、メリークリスマスっていうのはメリークリス、クライスト、マスですよね。ということは、日本語で言えば何て言うんでしょうか、主イエスキリストのご誕生をお祝いする日という、簡単に言えばそうです。ですから私たちにとっては大切な大切なお誕生日をお祝いする日なんですよね。だから楽しいはずです。今日は平成の12月の21日ですよね。西暦で言いますと何になりますか？2014年です。この2014年っていうのは世界共通の年号でもあります。これはイエス様がお生まれになったという正確な年と日にちはわからないとしても、 AD つまりあのドミニということで、イエス様がお生まれになった年をはじめとして、その前を Before Christ というふうに、世界ではたとえそれがクリスチャンの国でなくともその年号を使っているということ、これはどういう意味なんでしょうかねということを知っていただいた上で、そのイエス様がお生まれになった日にこのことが起こったわけです。ちょっと待ってください、早すぎました。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながらと、皆様方は聖書を開いて読んでいただきましたよね。その途中は飛ばしまして、この大勢の軍勢が現れて神を賛美していった、そこをご一緒に読んでみましょうか。はい。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心に可能人々に、こういう素晴らしい響きが起こったわけです。そして羊飼いたちが馬舟に寝かされているところのイエス様を礼拝して帰っていったということでした。ということで、 イザヤはイエス様がお生まれになる約700年、ある方は500年ぐらいというんですが、 BC500 ですね、500年か700年ほど前にこのことをお話になったんですね。つまり一人の緑子が私たちのためにお生まれになりますよ、そして一人の男の子が私たちに与えられるんです。主権はその方にあり、その名は不思議、また力あるもの、永遠なるもの、そして平和の君と呼ばれるとおっしゃったんですね。まさしくこれはやがて700年後に、あるいは500年後なのか、この私たちが西暦のもう最初の年としているその時に生まれますよということが予言されていたということなんです。そういうことを念頭において今日のテーマであり、クリスマスにちなんだこの平和ということ、しかもよく国連でもこの絵を使いますよね。あるいは聖書の鳩がオリーブの木を枝を加えて帰ってくるというノアの箱舟の、あれを平和の象徴にしているっていうのは、まあ、不思議なものですよね。で、まず常識的な平和というところからちょっと考えてみましょうか。人々が平和と言った場合どういうことを言ってるんだろうか。辞書を引いてみますと、戦争がなく世が安穏であることと広辞苑に書いてありました。ところが小口邦子さんですか、社会学者の方がこんなふうに言ってました。紀元前15世紀から現在までの約3500年間の間に戦争がなかった期間はたった200年だけであったという、そういう世界なんです。で、今日もこうしている間に誰かが拳を振り上げてますよね。誰かがピストルにこうして手をかけてます。ある国ではミサイルのボタンにこうして腕を置いて、そして司令官の命令を待っているという状況じゃありませんか。欲しいんです、平和を願っております。私は進学校を出たすぐ広島の開拓伝道に行きましたが、この平和記念館には何度も何度も行きました。これは平和記念碑の方ですよね。平和ドームが向こうに見えます。そしてこの記念碑に、安らかに眠ってください、過ちを繰り返しませんから、素晴らしい言葉だと思うんです。ところがこの言葉の上にいろんな人たちが喧嘩してるんですね。主語は誰なのかと、誰が過ちを犯したのか、誰がそれを償おうとしているのか。平和を念願していながら、その念願をして安らかに眠ってくださいという言葉に喧嘩をしていると。人間というのはそういうものですよね。平和な世界、社会、家族、ここに座っている私たち一人一人はそれを願ってやみません。日本国憲法の前文にもこう書いてあるじゃないですか。日本国民は恒久の平和を念願し、ところがどうも念願倒れになりそうです。実現不可能な現実ですよね。で、平和主義者同士がデモをしてお互いにやり合っている、そういう矛盾がこの世の世界の状況じゃないでしょうか。ユダヤ人とそれからアラブ人、彼らは挨拶をするときにシャロームと言いますよね。それは、そしてアラブ人はアッサラームと言うんだそうです。で、その平和、この意味は何ですか。お互いに平和がありますようにと、こうして挨拶をしているわけでしょう。ところがこの中近東は何ですか。世界の火薬庫だと言われるんです。いつも爆発していると、いつも戦いをしていると、お互いに平和がありますようにといったことが実現できないような事実、それが私たちの現実だと思います。ですからイエス様がお生まれになる300年も昔に、私たちは平和の中に暮らすために戦争をするとアリストテレスが言いました。矛盾してますが、 それが今日も真実である、この言葉が今日も本当であるということは本当に悲しいです。戦争の社会的な損失、平和でないことの結果として精神的な損失は、疾患を持っている人が3人に1人なんだそうです。特に太平洋戦争では日本人の犠牲だけでもですよ、日本人の亡くなった方だけでも300万人がいるっていうんじゃないですか。そして家族が崩壊しました。人間不信がはびこりました。そして特に湾岸戦争などでは611億ドルの戦費、もったいないですよね。それだけのものが消えてしまったんです。ところがその現実をご存知の上でイエス様がこういうふうに今日私たちに語りかけてくださっているんです。ご一緒に読んでみましょうか。はい、平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。新共同訳が実現する人と書かれていますが、私たちの聖句では平和を作り出すもの、私たちが平和を作り出していかなければならないんですというイエス様の願いでもあり、また命令でもあり約束でもあるんです。でも今私が語りましたような暗い現実を見ますと、平和の実現は可能なんですかとイエス様に尋ねたくなりますよね。でもイエス様はイエス、そうですよ、平和主義者から始まるんじゃない、平和を唱えたからどこからか平和が来るんじゃない、あなたから始めるんです。イエス様はそういうふうに言ってます。じゃあどういうふうにして平和を私たちは実現するんでしょうか。世界規模の平和はおろか、地域社会の平和に貢献できるような権力や能力や知力は私にはありません。皆様方もそうだと思うんです。でも主婦ですら家庭の中で、夫婦ですら争いが絶えないような現実じゃないですか。夫婦喧嘩をしなかった、したことがありませんという人、私聞いたことがないんです。ありますかね。私もノーありませんと言いたいんですけども、今思い出しますとまずかったなあの時はと。そうでしょう。それでもイエス様は平和を実現する人は幸いですとおっしゃってるんです。なぜならば平和の君イエス・キリストが、私はあなた方に平安あるいは平和を与えますよとおっしゃってくださったんです。これも読んでみましょうか。はい、私、つまりイエス・キリストは平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。ということは何かというと、私たちには平和を作り出す何もございません。私たちには人を愛するという、敵を愛するというその愛もありません。でも神は愛であるとおっしゃったあのヨハネの言葉、神の言葉からしますならば、私には愛がありませんが、神様の愛をいただいて、その神様の愛を私を通して流れ出すところの単なるエージェントとして、私には本当の愛はないけれども、神様の愛を人に伝える、流すという、それならばできると同じように、私たちは自分の力で平和を実現することはできませんが、イエス様からあの十字架にかかって、私たちの罪を、私たちの汚れを、私たちのうちに染みついている呪いを脱ぎ去ってくださったんじゃないんですか、平和のために。ですからそのイエス様から与えてくださろうとする血みどろになったイエス様の十字架の上から与えられるところの平和を、私たちが受け取ることによって、私たちの家庭の中に、たとえ一時的に夫婦喧嘩があったとしても、あるいは子供とやり合ったとしても、あるいは姑さんとうまくいかなかったとしても、私たちは平和を実現することができるんだ ということを今日はぜひ覚えていただきたいんですね。あのイエス様が馬舟のにお生まれになったということ、貧しく生まれて、そして悲惨な亡くなり方をなさったのは何か、人間の生活の中に平和を壊すその貪欲をなくすためでありますよね。そしてつつましさを人間に与えるためでもあります。また人間の争いをなくしていって、そこに和合を与えようとするためにイエス様が馬舟にお生まれになり、十字架におかかりになったということです。私たちの何よりも罪深さ、世界を不幸にしていこうとする、不幸にしたいという気持ちではない、平和になりたいという念願がありながら、罪深さのゆえに争いが絶えないという、それをイエス様が十字架によって消し去ってくださった。でも現実は、平和はなかなか私たちのものにならないんです。ということで、今日私が実際に体験したことを皆様方にお話したいと思います。ずいぶん前にこれをある方にお話しいたしましたが、実は私まだ独身の頃に、ポール・バーグ先生という宣教師のお宅にご馳走に預かるために招かれたんですね。寒い冬でした。リビングルームだけ、ストーブが焚いてあったんですが、その時に事の起こりはこういうことだったんです。マリー・バーグという可愛い5歳になる女の子が扉を開けて入ってきたかと思うと、ママ、お隣のおばさんからこのお人形をもらってきたのと言ったもんですが、私が見てもこんな人形を人にあげるような、なんだかちょっと家宝にもしておきたいような人形を抱えているんですよね。それでお母さんは、本当にもだって、いただいてきたの、うんって言ってマリーが言ったもんですから、早速お母さんはお隣のおばさんにお電話をしました。立派なお人形をいただいてありがとうございましたと言った時に、その相手の奥様はもぐもぐもぐもぐとなんか言いづらそうにして、そして実は黙って持っていかれたんですと言ったもんですから、私は何事が起こったのか、その電話の会話は分からなかったんですけれども、さあお母様の顔が引きつってしまってですね、そして電話が今日ガシャンと下ろしたかったの、マリーって言って大きな声で呼びつかる、もうこれで私は退散した方がいいんじゃないかと、もうそのリビングルームがピリピリッとしてしまいました。でも私どういうふうにマリーを叱りつけるのかと思って、そっと片隅に行って、私がその様子を見ておりますと、お母さんはマリー30分経ってからこの部屋に戻ってきなさい、こう言ったんですよ。30分、なんで30分なんだろうかと。私はそれが本当にイエス様を受け入れた一人の主婦であり、母であり、家のマネージャーである人、その人に、ああその30分が平和を取り戻すための非常に大事なことだったんだなと気づきました。でも怒り狂っている時に、何をしたんだっていうことを一言も言わないで、30分経ってから来なさいと言ったもんですか、私時計を見ておりましたら、30分きっかりにおどおどしたマリーがやってきました。セッターンって言って、お母さんがマリーを自分の前の椅子に座らせました。いいですか、30分経ちますとね、さすがのお母さんの怒りもすっかり消えていました。それだけじゃありません、食事を作っている最中ですから、ジーサス、ジーサス、イエス様、イエス様、イエス様と小さな声でお祈りをしているんですよね。30分は母親にも必要でした。そして娘にも必要でした。そして目と目と合わせながら、マリーがこうしてうつむいていると、私の目を見なさい、優しく言って、今30分何をしてきたのと尋ねるんですね。神様にお祈りした。どういうお祈りをしたの？ 神様ごめんなさい、お隣から黙って人形を持ってきた、それだけ。なかなか許してもらえないように思ったのか、イエス様どうぞ許してくださいとイエス様にもお祈りしたって言うんですよね。そしたらお母さんが、神様はまたイエス様は許してくださったと思うって言うと、ちょっとして perhaps 多分許してくださったかもしれない。可愛いですよね。他に30分の間どうしたのって言ったら、ママごめんなさい、パパごめんなさいという勇気を与えてくださいと神様にお願いしたの。そうしている間に30分ですから、いろんなことをこの子供は考えたに違いありません。ですから30分時計を見てたんでしょうね。だったらもうすぐ出てまいりました。そして僕のお母さんは、いいね、一緒にお祈りをしましょうと言って手を取って、神様大変なことが起こりました。マリーは神様に大きな罪を犯してしまいました。人のものを、大切なものを盗んでまいりました。どうぞ神様お許しくださいと言ってお祈りをしました。そして目を開けて、イエス様の名によってお祈りをしますと言った後、マリー、じゃあこれをどうしようかね、尋ねるんです。ママ一緒に行って、返さないといけないわけですから、ママ一緒に行って、いいえ、これはあなたがしたんだからあなたが持っていきなさい。お願いだからママ、いいえ、これはあなたがしたので私がしたんじゃない、あなたがしたんだったらあなたがきちっと始末をしなさい。仕方がないですよね。そう言われるともうなんだかもうかわいそうに、私がついていってあげようかと思ったんだけど、そうしてそういうわけにもいけません。15分経っても20分経ってもなかなか帰ってこないんですよ。どうしたことだろうか。そしてしばらくするとパーッと扉を開けて、ピシャッと扉を閉めたからと、もうニコニコニコニコ笑った顔を持ってきて、なんか紙袋を持ってきて、許してくれた、もういいよ大丈夫だよって言ってくれたって言って、お土産までもらった。もう嬉しそうに帰ってきたんですよね。わかりました、そこに座んなさい。まだ住んでないんです、家の中では。よかったね、ないんですよまだ。マリー、私たちにはルールがあるよね、ファミリールールがあるでしょう。ワンレベルとファーストレベルとセカンド、サード、フィフスまであるんです。あなたがしたこの悪いことは 1,2,3,4,5 のどれだと思いますか、尋ねるんですよ。そしたらもうマリーはブルブル震えてですね、一番上の5だって言うんですよね。自分で罰則を決めました。お父さんお願いします。これを私皆さん方に勧めてるわけじゃないんですが、アメリカではスパンキングというのをやるんですね。日本では体罰になって朝日新聞に出るかもしれませんけども、されなければならないスパンクは、しなければならないスパンクはもう空気がすっかり良くなっているわけでもですから、父親も母親もしたくないと思うんです。娘もこれで済んだと思うんです。でもこれですよね、ということでお父さんお願いします。パワーバーグ先生っていうのは日本で説教してね、思いこうして手を挙げて感動すると天井をガーンとするほどフットボールの選手だった方なんですね。大きいんです。この手なんか今のあけぼのじゃなかった、今大砲です。大砲じゃない、一番、はい、白砲ですか、あれよりも大きいぐらいのすごいんです。この人にあれされると大変あざができるんじゃないかと思うんですが、お父さんお願いします。分かった、あまり来なさい、嫌だ嫌だって言わなかったですね。もう観念してます。そして隣の部屋に行って、痛い もう絶叫してます。5回。そしてしばらく経ってから2人が出てきました。Daddy, I love you. Daddy, I love you. Daddy, I love you. もう今までと違って、もう首に抱きついて、そして母親の顔を見たか、母親の顔を抱きついて、いいですか。私がそういうことを言ってるのはですね、この平和を回復するっていうことがどれほど難しいかっていうことですが、まず人形を持ち出した行為がありましたよね。母親は怒り狂ってました。大変でした。ところが感情の制御をいたしました。普通ではできない。でもジーザス、ジーザス、イエス様、イエス様って、イエス様からいただいたんですよ、平安を、平和を。そして反省の時間を娘にあげました。そしてその30分の間に正当な叱責を母親は考えました。どういうふうにしたらこの子どものこの悪かったということを認めるだろうかと。そして30分経ってから座らせた、その目と目とを合わせて娘と対話が成立いたしました。そして謝罪の表明を娘がいたしました。ごめんなさいと心から謝りました。そして不始末の後始末を娘の方からこう言いました。そして家族のルールを互いに確認してですよね、それじゃあお父さんお願いしますと言って、やりたくもなかったかもしれないけれども、その罰則を執行しました。そこでまあいいか、ここまで来たんだからいい、私ならそうやっちゃいます。そして甘やかしてしまって、また同じことを繰り返してしまうということもあり得るわけですよね。ですからこの時の I love you と首に抱きついて言う、この本当のお父さん本当に愛しますという、これは本物なんですよね。口先だけの I love you っていうんじゃない。ということで平和が回復した。ということで今日皆様方と学びたいことは、家庭の中から小さな自分のいる空間から平和を実現していこうじゃありませんかということです。時にはカッとなります、人間ですから。でもその時にイエス様をしっかりと掴んで、イエス様から平和をいただいて、そして互いに対話のできる空気作りをまずするということですよね。そうしますと感情を制御することができるようになってまいります。空気を作るということ自体が訓練でもあります。と同時に、この耳の聞くではなくて心で聞くという、つまり子どもの心を聞いてあげる。そして子どもは子どもで父親母親の気持ちを察することができるような、そういう平和な温かい家庭づくりならば、私たちはできないことはない。家庭だけではありません。職場で、あるいは友人同士、もちろん教会の中で、まあ、私たちは今ホームと書きましたが、日本のほとんどの家家庭はハウスですよね。ただ帰ってきて飯風呂と言ってコトンと寝てしまって、黙って子供の寝顔をちらっと見ただけで出ていくという、温かいホームがどんどんなくなりつつあります。子供は子供でモニターと喧嘩したり争ったりゲームをしたりしているという、そういうものですよね、うん、どうですか、出なくなりました。お祈りしましょう。父なる神様、私たちに平和を回復させようとイエス様が馬舟の中に貧しく生まれてくださいました。どん底に生まれて、そして横になって棺の中で 亡くなっていくこともできず、十字架の痛みを負ってこの世を去っていかれました。それは他でもありません、ご自分で私たち罪人が実現をする、平和を実現するその力を私たちに与えようとして、あなたはご自分で選んでくださった凄まじい生き方でした。そして復活なさり、再びこの世に帰ってきてくださる。イエス様、どうか平和を失いやすいこの愚かなる者の心の中に平和を取り戻す、その余裕をまず与えてください。そしてあなたからその平和をいただく祈りを与えてください。そしてその平和をすぐ目の前にいる人に分け与えていく、その思いと力と知恵とを与えてください。こうして平和は国同士で、あるいは国連で、あるいは平和主義者たちの集まりで急に実現するものでもないでしょう。小さなところからコツコツと積み上げていかなければならないと思います。どうかそのために生きておられるイエス様が私たちのこの傷つきやすい心に手を差し伸べてくださって、私たちの感情が怒り狂いそうになったときに、あなたの平和をどうか与えてください。そしてそれを受け止めていくことができますように、そういう過程を作らせてくださいますように、尊いイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。仰ぎ子稲川区は、主イエスキリスト我らの救い主の限りなき御恵みと父なる神の深いご愛、聖霊の親しき御交わりが、新しい年を迎えようとする私たち一人一人の上に、その家族の上に、その友人の上に、今日より常しえにありますように。アーメン。